渡辺真知、日本共産党。教育の充実と教職員の働き方について。質問。感染症対策として身体的距離を保つことが必要だが、支援学級在籍者を含めた場合、定数を超える学級が羽曳野市では何校あるのか。また、感染症対策や授業の遅れを取り戻すための学習支援員の配置状況と少人数学級の教育効果について聞く。答弁。小学校で19、中学校で12学級が定数を超えている。支援員は13人配置されている。教育委員会は多くの例から少人数学級は効果的であるという見解を持っているが、市町村の独自財源で実施することは難しい。要望。少人数学級の実施について、全国知事会や市長会、町村長会も全国に緊急要望を提出している。コロナ禍の中で教育を守るためには教職員を増員することが必要。国や大阪府に少人数学級実現を要望するとともに、市独自で全クラス35人学級を実現するために必要な財源確保を要望する。学校給食について。質問。給食についての今日的意義と新しい学校給食の在り方、少子化が進む中での給食調理場についての考えを聞く。答弁。学校給食法で謳われている7つの目的に加え、ネグレクトなどで食事も満足に取れない事態から子どもを救うことも念頭に入れた学校給食の実施が求められていると認識している。中学校においても栄養バランスの良い食事を提供すべく、全員喫食の導入を目指し、小中全体の枠組みとして給食提供方式を検討。要望。災害時の温かい食事の提供、高齢者への配食サービス、学童保育の給食など、地域の活性化にもつなげることができる、自校・親子方式の学校給食を求める。さらに、栄養教諭の増員で、食育の充実と学校給食費の無償化を要望。循環バスの充実とお出かけ支援について。質問。循環バスの1日平均の利用者数と利用者の年齢層、利便性充実のための視点を聞く。さらに、後期高齢者の実態と交通空白地域対策を聞く。答弁。令和元年度では1日平均428人で多くの高齢者が利用。今後、病院やスーパーなどの近隣に停留所を設置して、利便性と福祉の充実を図っていく。後期高齢者で介護サービス利用者が約3割となっている。羽曳野市の調査でも、高齢者が自立した生活を送るためには、生きがいや市民活動が必要であると、34.4% の方が答えている。交通空白地域対策としては、地域の生活交通手段を確保するために、各路線の分析や採算性の向上に向けた取り組みを、乗り合いバス地域協議会で協議している。要望。7割のほぼ自立して生活している後期高齢者が、いろいろな取り組みに参加できるように、お出かけ調査を地域ごとに行い、その要望をしっかりつかんで、循環バスの路線の拡充と、運行時間の延伸と、日曜運行を求め、既存路線を補完する新しい交通システムの創設と、運賃補助を要望する。